それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
夏のドラマいっぱい溜まってまして、とりあえずあの竜の道から最近見てます。遠藤さんがめちゃくちゃ怖いです。ポンです。
世の中全部種ショー種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察思いつきを喋ります。今回はですね、最近始まったばかりの荒ぶる季節の乙女どもよ、そして今アベマで見られる17.3 かな、アバウトアセックスをブックスマート、ハーフオブイットなど海外の映画ドラマなどと比較して学園ドラマを更新する可能性と必要性について考えてみようと思います。
呪文聞いてるみたいで何にもわからんよ本当。
まあいわゆるね、学園ドラマっていう、まあ学校ですね、小学校、中学校、高校、大学までかなの扱いにいる、まあ、生徒さんとかをね中心として描いたドラマってずっと昔からね続いてるものだったりしますが、
今回もさ、あの、うん、対象者がさ、
はい、
限定されてたり、こう盛り上がる場所とかがやっぱ違うから、はいはい、特にその、うん、アベマとかでねやってる作品とかもありますけど、アベマのティーン向けとかの、はい、狼くんには騙されないぞみたいな、そういう、シリーズもあったりするじゃないですか。そういうバラエティっぽいやつも、もう全くわかんないもんね。なんつうかこう恋愛リアリティ番組とかも全くこう心が動かないから、この辺はちょっとあの、うん、無理やりちょっと覗かせていただきたいみたいな感覚はちょっと年をいったおじさんとしては思ったりしますけどね。
そうですね、今回紹介する 17.3 アバウトセックスについてはギリギリ僕も知ってる方が脚本を書かれていたので、あの なんとかこう見る気になりましたけど、他のさっき言ったみたいな狼やら、まあ、リアリティショーとかね、いっぱいアベマとかであったりしますけど、なかなか確かに僕たちはというか僕自身も見る気にはならなかったっていうのが正直なところだったりするかなと。ただまああの学園ドラマ自体とか、まあ、ティーン向けドラマ、ティーン向け映画っていうのは今あの改めて見てみると、なかなかまあアラサーを過ぎた男としてもなんか学びがあったりするので、改めてそういうね学園ドラマの、まあ、可能性とか、こうした方がいいんじゃないかって必要性みたいなところをね、あの模索できればなと思っておりますが、うん、まずですね、荒ぶる季節の乙女どもよ、簡単に、あらすじを紹介します。変わり者が多い文芸部に所属する女子5人を中心に性をテーマに描く、死ぬ前にしたいことの話題の中で一人が投じたセックスをしたいという発言から性に向き合い、性に振り回される日々が始まるということで、主にまあなんかそういう性をいかにするかっていうことを、まあ文芸部なんでいろんななんか表現を使ったりとかして、なんかそこのなんて言うんだろう、文芸部内でのなんか過去のその名著とされるものの、まあ輪読というかみんなで朗読していくようなやつをなんか見せていくのも含めてなかなか面白いし、主要5人のメンバーがそれぞれキャラが立っていて、それぞれが抱える悩みとか問題とかっていうものの描く面で、まあいわゆるまあ学園ドラマ的な、それをいかにして解決とはいかないけどどういうふうに対処していくかみたいなところが描かれていく面で、まあドラマとしてはなかなか作り、まあ演出ね、TBS の深夜ならではのあの枠のなんか老枠的な演出も含めて僕はドラマとしては好きなんですけど、いわゆるその、まあ、現実を描写したようなドラマとしてはすごく漫画的というか、ちょっとキャラクターが立ちすぎていてリアリティの面ではちょっと感じられないかなみたいなところがあったりしますが、ポンさんこれを見てないですよね。
見てないですね。なんか全然全く気がつかなかったけど、一応あの原作がある、まあはい、漫画なんですね、もともとはね、これね。
漫画もあったし、つい最近までアニメも確か公開されてましたね。
うんうんうん、で、まあ一応実写ってことなんですね。
う
ん
はい、そう、漫画で、アニメも含めて脚本家の岡田真理さんというね、あの、いつ恋じゃねえや、いつか見たあの花の名前は僕たちはまだ知らないとか、 まあ結構人気な、アニメ界では人気のある方で、最近は実写もね、担当されたりする方がやってらっしゃいますけど、なんかなんか過去の作品のイメージとしては、なんか岡田さんの作品に比較するとなかなか過激なところに行ったなとは思った。ただ、実写では過去に、三島由紀子監督の少女だっけな。映画も、まあ、なんかそういう路脈的な路線のものも書いてたりするので、なかなか多様な方だなと改めて思ったりもしたんですけど、うん、ちょっとこれは僕としては面白いんだけど、なんか今までの掛け狂いとか、TBS の深夜のこういう学園ドラマのちょっと現実から離れた枠としてちょっと楽しんでいるようなところがあるかなと思っているところもあります。
うん、
でもう一個、さっき紹介した 17.3 アバウトアセックス、これはアベマで今、第3話まで見られて、毎週木曜日の23時からかな、更新がされるような形になっていて、ちょっと簡単にあらすじを紹介します。17歳の女子高生3人が恋にセックスに揺れ動くリアルな心情を描くひと夏の青春恋愛物語。初体験年平均年齢イコール 17.3 歳、これは世界でですね、だとした女子高生3人組、その日をきっかけに彼女たちの性の価値観が揺らぎ始めるということで、毎回なんか、まあ、初体験とかアセクシャルの話とかね、なんかいろんなテーマごとにこうドラマが進行してきて、まあ、主要の3人の、人たちが、まあ、これもまたそれぞれに抱えている悩みが違って、それぞれを、自分自身も向き合うことで、そして他の人にも相談することで、いろんな本を読むことで、解決というか、またこれも対処していくような話だったりするんで、すごく性教育の、まあ、教則的な点、その当時に抱える悩みに対してどのように対処するのが、まあ、その、性教育の面では正しいのかということを、まあ、ナチュラルにその、先生から一方的に教わるというよりは、彼女たち自身が、まあ、学んで周囲の人たちに相談して解決していくっていうプロセスで、すごくなんかいいというか、自分たちで解決しようとするみたいなところを描いてるのはすごくいいなと思うんですけど、ちょっとなんかそれでも説教臭いとか、それぞれの話の説明がちょっとくどいような気もするなっていう感じでも、試みとしてはすごくいいドラマだと思いましたし、反応としてもなんか今アベマで2位なのかな、これだけこうある種なんていうんだろう、一緒に学ぼうみたいな感じのドラマが受けてるっていうのは、すごくなんだろう、 Z 世代というか今の若い世代の特徴、なんか社会貢献的なこととかね、社会を良くしようみたいなことに興味がある人が多いと言われている世代だったりしますんで、そういう意識も高かったりするのかしらなんてことで、思ったりはしましたね。ドラマとしても、普通に見ていて、面白いし、僕たちが前に、早稲田大学のゼミで見た、贅沢貧乏っていうね、劇団の山田由里さんという方主催で脚本演出担当されてますけど、その方は結婚を書かれていたりするので、そこら辺の人物描写もかなりリアルに作り込んでいる、特定の人物を、まあ、悪者に仕立てるというよりは、いろんな人物、社会にはこういろんな人がいるんだよっていうことを描いていくような作品になってたりするかなと思ったりします。
うん、
あとは最近で言うと、学園ドラマで言うと、まあほとんど見てないですけど、親バカ青春白書ね、前のクールにやっていた親バカ青春白書という日テレのドラマもありましたし、その前にはこの番組にも紹介したゆるキャンとかね、女子高生の無駄遣いとかありますが、なんかまあ基本的にこう女子高生がメインのドラマが多いですね。男子高生とかそれ以外の年代、まあ親バカ青春白書は大学生ですけど、なんか中学生とか小学生とかを描いているようなドラマは結構少ないなっていうのが、日本の最近のドラマの印象だったりします。
うん、
学園ドラマのウィキペディアとかを見ても、高校生は異常に多いんだけど、中学生、小学生になると、中学生が、まあ、有村架純さんが主演してやってた中学生日記が最後かな。あとは、やけに弁の立つ弁護士が学校で吠えるね。神木隆之介さんがやった NHK のドラマとか。で、小学生が、まあ、下克上受験っていう安倍佐藤さんが主演した、まあ、 なんだ中学受験のね、ドラマとかがやっていたくらいで、ここの3年ぐらいはないみたいですね。で、まあこういう学園ドラマに比して、海外ではそのティーン向けとか、まあ学園ドラマとかティーン向けのドラマっていうのはどう描いてるのかみたいなところで、最近僕が見た映画ですごく感動したのがですね、ブックスマート卒業前夜のパーティーレビューという作品でございまして、これはまあ女子高生2人組が高校最後の一夜に繰り広げる騒動を描いた青春コメディ、高校卒業を目前にしたエイミーと親友モリーは政治的優秀な優等生であることを誇りに思っていたが、遊んでばかりいたはずの同級生もハイレベルな進路を歩むことを知り自信を失ってしまう。勉強のために犠牲にしてきた時間を一気に取り戻すべく卒業パーティーへ繰り出すことを決意する2人だったかっていう作品なんですけど、これすごく良かったのが、その、彼女たちが、まあ、いる高校の人種とかタイプとか、まあ、LGBTQ とか含めて、なんか本当多様なんですよ。なんかそれはある種、まあ、アメリカの現実を映してるっていうことでもあるし、監督自身もある種理想的に、理想主義的にこういう学園だったらいいんじゃないかな、みたいなところで描写したっていうのもあったりするんですけど、なんかそれをこうビジュアルとして見せられると、なんか今のところはまだあなんかすげえ多様性に溢れた理想的なものだなって僕自身は感じてしまうんだけれども、なんかこういうのが自然になるとか、こういうのが受け入れられる社会になればいいなみたいなところがまあ考えられている。かつそのそれぞれの登場人物、まあ主要なのは2人とあと何人かになっちゃうんですけど、それ以外のキャラクターも表面はこういう面が見えているけど、裏側ではこういうことを考えてて、みたいなことをちゃんとこう、的確に、入れ込んでいくことによって、それぞれが、実は、なんか行き違っていたりとか、本当は、仲良くなりたいのに、そこが、なんか、仲良くなれないとか、なんかそういう、感じのところまで、深く内面まで描いてる面ですごく良かったですし、まあ、日本のさっき挙げたような二つとか他のドラマに比べると、より、まあ、見えやすい形で、多様性とか、一人一人、生徒一人一人の内面みたいなものが描写されているなと思ったりもしました。同じようなことは、ネットフリックスで見られる、ハーフ・オブ・イット、面白いのはこれからという、これも、アメリカの田舎町のね、高校の話ですけど、主人公が、まあ、中国系の女子高生で、まあ、アメリカにいらっしゃるっていうことで、なんか、周囲には馴染めないんだけれども、周囲に心を開いていくとか、とあるきっかけから、どんどんいろいろな人と関わり合うようになってきて、それぞれの人、周りの人の、まあ、偏見である種見ていた人たちの、なんか、内面が見えてきて、徐々に打ち解けていくみたいな話だったりとか、するっていうところで、こっちも同じく、まあ、同性愛の話を扱っていたりとか、まあ、その人種の問題を扱っていたりとかっていうところで、よりなんか、ちゃんとこう映画として楽しませる、映画としての物語としての人間関係のところの面白さを見せつつも、ちゃんとこう社会における問題を描写しているっていうところで、すごくいい映画だったりしました。っていう意味で、まあまあ、さっき言ったみたいな、まあ、性教育的な側面とか、性への興味みたいなところのドラマっていうのは、昔から日本でも、まあ、地上波の深夜のドラマとかで、よく描かれてはきたんだけど、僕個人としては、ブックスマート、ハーフ・オブ・イットで描かれたような、まあ、今の時代、今の日本の多様性、現実みたいなことを描写するようなドラマが、できればいいんじゃないかっていうふうにこう比較してみて思ったんですよね。こうなんかリアルじゃリアルなんだけど、すごく局所的なリアルしか荒ぶる季節の乙女どもよとか 17.3 アバウトアセックスでは描けてないんじゃないかなみたいなことを思った時に、思い出したのは、日本には3年 B 組金八先生があるじゃないかっていうね。
ほうほう、なるほど。
これはポンさん大好きな武田鉄矢先生の話なんで、金八先生の魅力を語っていただけませんか。
はい、急だね。まあそうだよね。なんかその多分若者向けのドラマっていう枠組み自体が、まあ、近年本当に縮小してきているっていうのはなんとなく、まあわかりますよ。つまり、子供というかね、小中高みたいな人たちをメインに据えるっていうのは、まあでもないことはないんだと思うけどね、僕たちがやりましたって、なんかドラマありましたよね。 あれ高校生
だっけ？ああ、ありましたね。フジテレビで。多分高校生かな、うん。すぐに社会人になりましたもんね。うんうん、
そうだ。まあ実際ね、その、年いった人がやるとかありますし、あと、3年 A 組だっけ？なんかあの、
はい、
菅田将暉くんが。
将暉さんが、はい、やりましたね。
先生役でやったりやつとか。うん、まあだからその、いわゆるこう、若手俳優を押し出していくっていうような枠組みみたいなところで、あの、よく学園ものとかはあったりするから、うん、まあ、決してないわけじゃないけど、その、まあ、本当にもっと若向けだと、すげえ古いけど、あの、毎度お騒がせしますって、もう80年代とかですけど、
それドラマとか最近僕ドラマ語り聞いたの、はいはい。
うん、あと、なんだっけ、うちの子に限ってとかって、これもだから、これは本当に、まあ、小学生たちが、うん、まあ、田村正和が先生なんですけど、
はいはい、
まあ、その、なんていうんですか、その、いろんな興味がある小学生たちにてんやわんやするっていう物語なんですけど、まあだから、小学生のリアルみたいなのを描くっていうのは、その当時は結構、わーみたいな感じになってて、まああと修学旅行行きゃ告白するみたいなシーンとか、別に、子供たちにとってはリアルなんだけど、なんかそういうのテレビで見るっていうのが、結構不思議な感じで、まあ割とこう、ワーキャーされた物語ですけど、まあなんかそういうふうな子供たちのリアルを直接描くっていうよりかは、割とこう社会問題的なアプローチとか、あとまあその政治的な、あの、アイドル出さなくっちゃとか、俳優出さなくっちゃっていう都合でこう作られるドラマがまあ増えているのかもしれないから、アメリカンのドラマみたいな、まあその正面切って、社会の問題でありながら彼らの問題っていうのを、まあ、普通のテレビドラマでやるってのも面白いと思うし、多分、アベマはそういうことを割と積極的にやろうとしているんじゃない、うん、いいかなと思うし、多分、ターゲットに近いから、うんうん、なんというか、こう、大人のこと無視でも全然できるみたいな物語を作ってるんだとは思うんですけど、うんうん、まあ、3年 B 組はね、まあ、言えば一番最初はもう子供の妊娠みたいなね、中学生の妊娠みたいなところから始まっているから。
杉田薫さんとかね、はい、そうですね。
そうそう。うん、まあ衝撃的なところで言えばね、本当にそういう時代のトピックスを取り上げてきてるんで、
うん、
まあ今、ね、その差別の問題とか、あとまあ多国籍の問題、うん、だから学校に行けば、うん、あの、さっきのブックスマートじゃないですけど、いろんな国の人たちがいるのが、まあ多分、あの都会の学校だったら結構当たり前になってきてるっていうか、
うんうんうん、
で、その肌の色が違うとかも別にそんなに、うん、あの、子供たち的には特殊なことじゃなかったりするし、本当地域の社会でも工場とかあれば全然民族違う人たちが混ざってるとかも普通だったりするし、うん、なんかそういうふうなこととかを、まあ普通に描けるドラマが見たいよね。なんかその、いじめ問題とかっていうふうに大きくことさら語るんじゃなくて、うんうん、そういうのが日常なんだよっていうドラマが、で、それがヒットドラマとしてあったりすると面白いなと思うから、まあ、で、どうしてもこう、切り口としてなんかこう、セックスとか女子高生のなとかみたいな、そういうふうな語り口になりがちですけど、なんかちょっと、うん、味の薄い感じでね、まあきっと映画とかだといっぱいあると思うんですけど、うん、なんかそういうのは見たいですよね。で、金八復活するの？なんかちょっと先生側っていうのも、うん、うん、そうね。でも、あの、なんだっけ、先生、学校の弁護士ものってあったじゃないですか。神木隆之介さんだって、はい、誰かが出てた。
あれですね、さっきも紹介したやけに弁の立つ弁護士が学校で吠える、はい、やけ弁、
うん、あれなんかはまあ割とこう新しい形の学校ものだったと思いますけど、なんか先生を主人公にした時のステロタイプ感ってのをどうやって、うん、あのこうリニューアルしていくかみたいなことは結構問われるかもしれないよね、うん、どうしてもなんかパターンがあるから、うん、あれを変えていかないと、うん、なんか先生は熱血じゃなきゃいけないみたいな、なんかそういうムードを変えられないし、うん、そういう、うん、何、先生と学生には、まあやっぱり大きな川が流れてるっていう捉え方がね、なんかこう、当たり前だけど、もうちょっと違う、うん、先生と子供の関係性もきっとあるんじゃないかなと思うんですけどね。
クドカンのごめんね青春とかもそういう感じなのかな。
そう、いや、まあでもそうね、だからそういうのもまあありますよ、きっとね。あれは割とこう、
うん、
ラフな関係性もあったりしますけどね、
うん、あとは最近やってたホルト・アルドさんの俺のスカートどこ行ったとかもね、俺ちゃんと見れてないけど、これは
そうだよね。まあだからできたらやっぱ主人公が子供って だ子供な方がいいよねきっとね。
メインはねやっぱりそれは僕たちもみんな経験していることですね、うん、一応小中高基本的には小中は、
うん、だから変わっていることと変わってないこととかも、まあ、ちょっとなんか分かんないけどなんかでも、うん、そうね見てみたいしそういうのこう、まあ、さっき路枠的って言葉使ってましたけどなんかこう、
うん、
覗き見したいって気持ちはもちろん全然あるんですけどなんかこう、うん、あなんでそういうことに、うん、なってるんだろうっていうかねその素直な、
うん
ね、やっぱ学校に覗き見できないですか 今この時代なかなか、
はいはい、
だからそういう意味での満たさっていうのはありますよね、
うん、あと僕金八先生いいなと思ってるのは、
うん
やっぱり一人一人にフォーカスすることなんですよ。毎回そのさすがに20人30人クラスの人がいて3年組でもまあ12回ぐらいしかないから、うん、なかなかその一人一人というよりは主要なメンバーと脇役みたいな感じになるけどなんかまあ現実社会においてはその20人30人一人一人がみんなそれぞれその学校の中では主役なわけじゃないですか。だからいろんな立場の人間がいるっていうところでそこをちゃんと描けるようなドラマを作るっていう意味で3年 B 組のフォーマット素晴らしいなと思ったんですよねやっぱり。
そうだねなんかそれはゆっくり長い時間できるドラマっていうところの強さもあるよねきっとね。
結構毎回2クールやってたんですかね金八先生ってね長かったですよね年またぎとかでしたもんね。
うん、だから最後のスペシャルとか悪くはないんだけど、うん、やっぱどうしてもこう主役がジャーになっていくじゃないですか、うんうんうん、そうなっていった時の
とか、ね、
悔しさ
とか、ね、浜田学とか、
うん、本当に地味な学生がフューチャーされるところに面白さがあったりはするので
うん、
そうね。まあ、これは、だからね、ちょっと、学園ものの問題というよりかは、クールとかね、うん、その、描く時間みたいなね、やっぱこう、
うん、
できる人が出るドラマってのが一般的になってはきていると思いますから、
うん、
そういう枠組み自体の問題かもしれないけどね。うん、
なんか、
うんまあ、鈴木先生とか面白かったよ、でも。
そうそうそう、鈴木先生もね、良かったですよね。うん、あれは中学校かな意外とな小学校だっけどっちだっけ
あれで ね、ブレイクしましたよあのなんだっけあの子忘れた
土屋太鳳はそうですね
土屋太鳳はね
はい鈴木先生ですねだから確かに、
まあそうですねうん、
いいドラマは今までもあった
し、まあ、そういう意味では、
うん
うんうん、ありましたよねありましたし、うん、あの海外のドラマにここはちょっとやっぱり学ぶというとちょっと鬱陶しいけどその、
うん
若い人の、まあ、リアルという言い方になるけど、うん、それをどう今、うん、ドラマとして描くかっていう手法は結構学べるべきだし、うん、それをどうやって日本に翻訳するかみたいな方法論は、うん、なんか改めてね、新金八先生を作りたいですよね、なんかね。
うん、そうですね。なんか、その、アフターシックスジャンクションで、ブックスマートについて、歌丸、ライムスターの歌丸さんが評してるときに、
うん、
ティーン、やっぱりアメリカのティーンムービーは毎回毎回更新し続けている。過去にこういうドラマがあって、こういう描き方をして、こういうテーマを扱ってきて、でも現代に行って、その蓄積を生かした上で、さらにその先とか、その先の現実当然移り変わってるはずだから、そこをいかに描写するかっていうところを、ちゃんと当たれてるのがアメリカのティーンムービーだっていう話をされていて、で、まあ、ブックスマートはあるし、まあ、2018年の作品ですけどそれの最新形なんじゃないかなみたいなお話をされていて果たしてその今の日本のドラマとか日本の学園ドラマティーンムービーティーンドラマがその3年 B 組金八先生とかの蓄積をちゃんと活かせているかっていうとまだまだだなと思うので、
うん、
そこをぜひねやってほしいなと思いますよねうまく活かした上で新しい金八先生じゃなくてもいいから、うん、あの、うん、フォーマットとかを意識しながらちょっと作ってほしいななんてことをちょっと思ったりはしますかね。
そうね、用務員のおじさんがずっと見つめているっていう、そういうドラマ。
あれそうですよね。あれだけ、なんか、まあ、隣の老人ホームの話とか、校長先生の話とか、教頭先生の話とかちゃんとやってるのも、あれもだって、なんか脇役になってないですもんね、あの人たちもね。ちゃんと記憶に残ってますもんね。
そうね。まあでもね、学校と老人ホームをね、施設をセットにしたっていうドラマはあったのかもしれないけど、うん、まあちょっと、やっぱ金八のね、印象強いですよね。
強かったりするから、やっぱ改めて偉大だし、それがなんかせっかく TBS の資産として残ってるのに、2011年のスペシャルで終了、まあ、第8シリーズが2007年から8年にやって終わっていて、まあ、あのね、脚本の幼い先生がもう90歳になられてるので、なかなか、その、幼い先生にお願いするのは難しいのかもしれないですけど、ちょっと、期待したいな、TBS にはって思ったりはしますよね。
まあなんかね、ちょっとやっぱ楽しげなものをやりたいっていう感覚もあるんでしょうけど、うん、まあでも全然ね、うん、ブックスマートとかこう、見た目上は楽しく。
いや、めちゃくちゃ面白いですよ。コメディですもん。どぎつい下ネタだらけですもん。
うん。なんか全然やり方あるとは思いますし、何の立場かって感じもしますけどね。
うん。うん、いや、期待しながら。まあ、本当に日本のドラマでもまだまだやれる気はするので、ちょっと期待しながらちょっと見て、はい、これからもこういうティーンムービーとか学園ドラマを忌避することなくね、アベマとかも本当半年ぶりですよ、僕開いたの。うん、でもまあ、このドラマ自体はすごく良かったので、ぜひぜひ、30分ぐらいかな。で、なんか特別番組もやってて、30分を普通にドラマ見るバージョンと、あと、うん、バービーさんとあのゲストの方でそのドラマで描かれてることについてトークするっていう番組とかもなんか特別番組になってたりして、それの内容もなかなか良かったりしたので、ぜひよかったら見てみてください、
うん、
はい、ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは荒ぶる季節の乙女どもよ 17.3 アバウトアセックスを中心としてね、日本の学園ドラマの更新する可能性と必要性についていろいろと考えてみました。お相手はオレンジと、
最近見た学園ドラマはスクールウォーズです。今との価値観の違いにこうグラグラするんで、ぜひ皆さんこれを見ながら、荻上チキなら何を言うかっていうのを想像しながら見ていただきたい。ポンでした。
タネラジ、また。